おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ、第1155回をお送りします。3月14日金曜日、9時9分です。実はこの回をちょっと楽しみにしておりまして、まあなんでかっていうと1155なんですね。この1155という数字はまあ相当どうでもいいんですけど、 3×5×7×11 なんですよ。まあ後で計算していただければいいかなと思うんですけど、まあ何ていうのかな、素数を下から掛け上げていくとこの数字が出てくるという数字なんですね。私こういう数字が割と好きで、やっぱ約数多い方がまあ計算しやすいよねっていうのがあるのと、まあ素数、平方数をここの中に含まない。3×5×7×11 は 3×3 とかが入ってこない。9では割れない。みたいなね。本当はここに2がかかってなければいけなくて、だから偶数じゃないとダメなんですよ。そうするためには、あと1155回やんなきゃなんなくて、2310回か。その辺に行かないとダメなんですよね。私210って数字も結構好きで、あれは 2×3×5×7 なんですね。これ簡単ですよね。で、まあどうでもいいことなんですよね。はい。まあ、だから1155はちょっと前からチェックはかけていて、あ、ついにここにたどり着いたなと。なんてことはないわけですが。はい。お知らせ、最後のお知らせですね。明日、山崎高明さん、新井さんと私とで、セミナーやります。夜の6時から9時まで3時間、渋谷でやる方は満席となりました。ありがとうございます。オンラインの方はまだ、引き続き余裕は当然ありますが、結構な人数ご参加いただいて、動画配信の方ももうかなり、ご予約いただきまして、まあ、急いでですね、まあ、基本取って出しをまず出させていただき、必要に応じて編集をかけたやつを後日また出すというような形にしようかなと思っております。この動画編集って私ほとんど全く全然したことがない人間なんですけど、少しはしようかなという、なんかカットぐらいはしようかなというのを少し最近ちょっと少しだけ思うようにはする、しないような気もするんですけどね。大体せずに済むことは何もしないという、今日ちょっとそういう話もしたいと思っておりますが、まあ引き続き最後のお知らせというとことになります。もう30名を超えて、総勢でね、動画配信予約まで含めると30を超えていって、うまくいけば40いくんではないだろうか、疑惑があって、疑惑じゃないけど、ぜひ、今回のは面白くしたいなと思い、ちょっと力んでおりますけれども、まあ力んでいるぐらいなんで、楽しみにしていただければと思います。はい。では本題で。今日はですね、めったに言ってこなかった。言ってこなかったのには一定のわけがある。まあ、避けてた面もある話として、聞いたことがないかももしかするとあるんですが、行動化という言葉があります。で、私、この行動化という言葉が精神分析の本で出てくると、必ず、強烈に、そこに興味を持って読むという習慣がありまして、なぜかというと、いかにも精神分析的で、時々危ういことが出てくるのは、基本的にこの行動化だからなんですよ。行動化を取り上げてないってなったら、もうそれは失敗の予兆みたいな話になっていて、まあ、わかんないですけど、偉い人から怒られるのかもしれないし、まあ、不穏なんですよ、とにかくね。この不穏さを真正面から取り上げていらっしゃる方の一人が藤山直樹さんで、彼の精神分析のという営みという、まあ、どちらかというと彼の多分新しい、もしかすると実質一番最初の本、まあ実質っていうのは要するに、それ以前にいろいろ論文とか絶対書かれるし、わかんないから、実質一番新しい方の本のさらに一番最初に、行動化の話が、しかも劇的な形で出てくるんですよ。つまり、患者に殴られたって話。患者の行動化なんですよ。殴るっていうのは、まず確実に。不穏じゃないですか。患者に殴られたとかってね、非常に怖い話がいきなり入ってきて、まあこれはいろんな効果があって、ああ、やっぱりこれはいい本だなと読んだ時にすぐ思ったのがこれなんですよ。まずいきなり行動化が出てくる。 行動家ってある意味失敗なんで、だって患者に殴られるって決していいことじゃないじゃないですか。自分被害者ですけど、とにかく、失敗談なんで、まあ、書きたくはないはずですよね。もし本当にあったことなら余計。だから、まあ、行動家について触れるっていうだけでも、偉いと思うんですよ。やっぱり、読者としては。でも、それは、あくまでも、いい話ではないわけですね。本人にとっては。で、当たり前ですけど。でもう一つが、これは軽症なんだろうな、やっぱりっていう。下手にね、ノラカウンセリングとかしてると、こういう目にも合うんだよっていう警告なんだろうなと。まあ、こういう警告って聞かないんですけどね、あんまりね。二通りの理由が僕はあると思う。一つは、自分はそんな目に合わないよと、あっさり鷹をくくられるというケース。ノラやる人っていうのはある意味、ずぶといわけですから。やっぱり、いろんな意味でね。だから、自分例外にあっさりしてしまうというタイプの人が多いと思うので、この手の継承は、結局、気の弱い人に抑止がかかるだけであって、そういう人は最初から野良とか手を出さないと思うんで、この手の継承っていうのは、どのぐらいの効果があるんだろうと、時々思う。もう一つは、ですね。まあ、仮にこういうことが起こるのだとしても、なんか、そういう目にもあってみたい的な、なんか不思議な心理の人っていうのもいるじゃないですか。なんかこう、怖いもの見たさの方にむしろ近づいていってしまうみたいなね。これも警鐘効かないですよね。むしろほぼ逆効果的な何かがありますよね。世の中の人の発想って様々なんで、で、これらのことを、藤山直樹さんのことだから、もう含み込んでここに置いたんだろうかと考え始めて、なんだか、そこでずーっと空想をしてしまうのが、私の読み方なんですよ。私が読んでるときはこういう空想がずーっとしていて、そこから全くページが進まなくなっていくと、なんならこう最初から読み直すみたいなことが起こるわけですね。1ヶ月ぐらいかかりかねないわけですよ。もうここだけで。それぐらいでもインパクトはあって、やっぱり本の書き出しはこうじゃないとなぁと、本を書く人間としてもちょっと考えながら読んでた。これが行動家のお話の、僕がやっぱり一番パッと思い出すのが簡単、こんな喋りながらでも簡単なんで、やっぱりこれはいいところに置かれているいいエピソードなんですよね。まあいいエピソードじゃないかもしれませんけどね。で、私がやっぱり扱わなかったというのは、一つはこれは思いっきり精神分析的な話なんですよ。まあだからこの番組では精神分析的ラジオ言ってんだから扱えよって話なんですけどね。扱いにくいところはやっぱりあるわけですよね。第一に行動家っていうこの言葉が、まあほぼ悪い意味で使われてるのは、しかしそれは精神分析だからの話なんですね。大体世の中、特に私たちはライフハック畑にいたわけですよ。今もまあいるわね。ライフハック畑で一番何を主張するか、行動しろじゃないですか。行動家が悪い意味を持つっていうこと自体が、ものすごく実は価値観として真逆を向いている証拠なんですよね。どちらかというと我々はですね、考えてばっかりで行動しないってことを、ものすごくこう低く見積もる癖が、特に2010年代は強くあった気がするんですよ。とにかく行動しろと、何でもいいから動けみたいな、行動家を抑止するっていう発想そのものがもう真逆なんだと思うんですよね。まあだから私は精神分析というものをライフハックにこうむしろ組み込むことは到底できないくっても、知っておくだけは、まあ明日そういう話を少しさせていただくことになると思うんですけど、存在を知るっていうのがすごくいいと。特にライフハックに、のめり込む人は、この存在を知っておくっていうのはとってもいいことだと思う。何しろ行動家とか言っちゃうから。つまりそれはよく考えろっていう話なんですよ。考える代わりに行動を起こしちゃダメだと。ほとんど逆じゃないですか。多分ね、私はそういうことを書いたことはないつもりなんだけど、ビジネス書にはあったと思いますよ。考える前に行動しろみたいなことがね。これは行動家よりもなおなんか行動的な感じですよね。つまり、行動家が悪いことだということ、悪いとまでは言わないまでも、決していいことではないよっていう概念を持ってるという段階ですでに、取り上げにくいんですよね。非常に取り上げにくい。なぜならば、行動家っていうためには、前提として精神分析を前提としちゃってるわけですね。つまり、まあ、要するに患者さんが殴るっていうのは非常に極端ですけれども、殴っちゃダメじゃないですか、やっぱり。殴りたくなりましたっていうのはすごくいいと思うんです。でも殴るってのはダメですよね。 すごく良くはないか。でもまあいいことだと思うんですよ。殴りたくなりましたと考える。なぜ殴りたくなったんだろうと考えるっていうのはいいことなんですよ。殴ってしまう。考える代わりに行動に出てしまうっていうのは良くないわけですよね。ここのところに、すごく違いが、を見るためには、そもそもそういう設定がいるということなんですよ。設定がないと行動家なのか何なのかがそもそもわかんないじゃないですか。基本的に、松木邦洋さんはすごくそこのところをクリアに書く、ある意味ストイックな方なんで、多分。行動家、まず絶対行動家を考えろみたいなことが、最近取り上げてるパーソナル精神分析辞典にあっさり書いてあるんですよ。用語辞典かな。ちょっとタイトル、精密じゃない、正確じゃないかもしれません。とにかく行動家だと思えみたいなところがあるんですよね。だから偶然行動を起こし始めたと思っちゃダメだっていうわけです。しかもその行動がいい悪いは関係なく、基本的に全部行動家であって、治療者としては、失敗しつつあることに反省しなさいみたいな、そういうノリで、相変わらず、こう、容赦ないなって思うんですけれども。つまりですね、例えば、いかにも行動家って言うんだと、まあ、結婚したくなりました、恋愛しましたとか、あと転移ですよね。転移ってことはつまり、治療者に告白しちゃいますみたいな。なんなら抱きつきたくない。これ行動家ですよね、完全にね。つまり、なんで好きになったんだろうと考える代わりに、もう好きというのを行動に移すと。これもよくあるじゃないですか。うじうじ考えてないで、さっさと告白しなさいみたいな、そういう行動化をむしろ促すみたいなのが、世の中には十分あるんですよ。だから行動化、すなわち反省しろみたいなのは、やっぱり特殊な文化なんですよね。で、まあ私はその特殊な文化の方を必死に取り込もうと必死になってる面があるわけですけれども、だからといって私は精神分析やってるわけじゃないから、やってる人がっていうのは、つまり例えば3ヶ月チャレンジの参加者さんが、行動を起こし始めたものを行動家とは呼ばない。だから、これを取り上げるのは難しいんですよ。なぜならば3ヶ月チャレンジというのは、精神分析と違って設定が曖昧で、まあ設定が脆弱といえば脆弱なんで、すべての行動化をやめさせて、変異関係に持ち込んで、なんなら行動化はここでやりなさいみたいな、だからアクティングインとかっていうんです。持ち込ませるみたいなね。つまりここに集めろって言ってるわけですよね。外に出させんなと。外では極力穏やかに過ごさせなさいみたいな、そういう、だから外で行動を起こすのは全部ダメなわけですよ。ということになって、来るとなんかやっぱりこうビジネス界隈の世界としてはビジネス界隈の世界としてはさすがにそれは行き過ぎだろうと思うし、そうはできないですよね。そう解釈のしようがない。そこまでその外側で起きてるのは本来カウンセラーに話し合う、カウンセラーとそこで検討を加えるべき事項なのに、そうではなく行動になってしまってるんだとまで言い切るためにはやっぱりそこに設定をガッチガチに固めていかないと、そういう判断をすること自体ができないじゃないですか。例えば、遅刻は行動化の表れなんですよ。電車が遅れたとしてもそうなんですよ。だから遅刻が行動化の表れですというためには、遅刻というものを厳密に定義しないと成り立たないじゃないですか。で、3ヶ月チャレンジではそんなことしてないんで、別に2、3分遅れてくるとかは全然ありみたいな状態になってるんで、それを行動家とは呼ばないわけですよ。だから、行動家というためにはやっぱり、設定を厳密にしなきゃいけない。だから、精神分析は設定と厳しいわけですね。お金を封筒に入れて1000円足りませんでした。それも行動家なわけですよ。いや、単に間違っただけですとかは認められないというか、認めないわけですよ。そうすると、お金は絶対取るってことになるわけじゃないですか。キャンセルはもちろん行動家だし、まあ、外でめったにやってない人がデートをする。それも行動化だし。多分、話に出てこなきゃわかんないことだけど、マスターベーションの頻度が上がりました。当然行動化ですよね。全部行動化なんですよ。それを全部、この精神分析のセットが始まったからそういう行動化が起きたんだとまで言い切るには、やっぱりこの精神分析のセットというものが、すごくしっかりしたものでないと、そういうふうに解釈していいものかどうなのかが分かんなくなって曖昧になってしまう。この曖昧さを極力排除するために、設定をがっちりと固めて、何でも行動化だと考えて、で、行動化が起きているということは、 何かが間違っているというか、何かが不十分であるというか、何かが未熟であるというか、そういうような話にしていくわけですね。でも、私はそういう話にするわけにいかないので、外で例えば資格試験の勉強始めましたって言ったら、ああ、いいことですってことに。これを、まさに資格試験の勉強で書いてあったんですけど、松木さんの、時点だと、資格試験の勉強だからいいってことにはならないっていうふうに書いてあって、それは最もなんですよ。つまりそれは行動家だからですよね。で、しかもアウトじゃないですか。アウトっていうのはアクティングアウトっていうのは、つまり、面接のセットの外で起きてることですよね。面接の中に持ち込んだらアクティングインで、行動家なんですよね、どっちも。どっちも行動家なんだけど、持ち込みなのか、外出しなのか、ということが、分けられていい。分けられてるのではないのかもしれないけど、多分分けて考えるんだと思うんですよ。アウトを減らしてインを増やさせれば、基本的にいいわけですよ。その分、精神分析にこう入ってきてるわけですよね。そしてしかも因を増やさせて、それをさらに行動には移させないという。そうすると転移がどんどん進行していくっていう、多分そういうことなんだと思うんですよね。だから外で人にガーって怒る代わりに、外では穏やかになってんだけど、面接室に来て、私とかにガーッと怒るみたいな、そういうことが起きる。だから、これは精神分析ではないからそういうことは言えないんだけど、面接室とか、私の場合はオンライン対面ですけれども、で、私に対して、こう、罵倒するとか、批判するとか、全然これやってても全然役に立ちませんとか、佐々木さんは、能力全然足りませんとか、野良ですとか言われるのは、とてもいいことだってことに、まあ、とても良くはないかもしれないけど、基本いいことだってことになるわけですよ。ここに集まってきているから。ここで集まるということは、ここで集めて、ここで取り扱うということができますよねっていう話なんですよ。外に出てっちゃってたら、私の手の届かないところに行っちゃいますもんね。で、一番手の届かないところに行く、要するに行動家として、中断というのがあるわけですよね。だからこれが中断なのか、それとも治療がうまくいった終結なのかをはっきりさせるためにも、やっぱり設定をきっちりしておくことが大切と。なんとなくやめてしまったのを、あ、これはうまくいったからいい終結だったんだとか考えちゃいけないってことなんですよね。それは行動家であって、しかもある意味最悪の行動家なわけですよね。まあ、基本的に仕事一つ失うわけですから。だけど、ここまではやっぱり言えないわけですよ。私の場合、3ヶ月で終了することになってんで、その時の終了が良かったのか、それともただ3ヶ月が来ちゃっただけなのかは、私の方ではある程度見当がつくようでないとダメかもしれないけど、でも究極的にはわからないところもあるじゃないですか。いろんな事情があって、このいろんな事情ってのがクセモノで、その事情を自分で作り出すのが私たちですから、しかも無意識に作り出すのが私たちですから、結局のところそれは、アクティングアウトでしかなかったのかもしれないわけですよね。しかも3ヶ月チャレンジは都度払いじゃないんで、先にお金取っちゃうんで、こういうふうにですね、都度払いにすることで、アクティングインなりアウトなりが見えやすくなりますよね。その時お金をごまかそうとするとか、払いたがらないとか、いろんな行動家として現れ始めるんで、それはその人の考えが行動に現れているという意味で、考えられるようにはまだなってないということを、まあ、ある意味意味していて、で、考えられるようにすることを、なんて言ったかな、エンパワーメントするんでしょうね。でもやっぱりね、考えるということを支援するってことに、支援はしないのかもしれないけど、支援するってことになるんでしょうね。で、ここのところだけ私はそうしてるんですよ。つまり、行動化というものが、基本いいものとは皆さん、別に精神分析みたいに行動化というものを全部捉えて、なるべく全部捉えて、解釈するとか、全部を転移関係に集中させるということまでをする気は全然してないですけれども、何でも行動したがるというのが、ライフハック的ですから、ここを脱却するという、この行動を取りたくなるというのはどうしてなのかと。まあ、典型的なのがあれですよね。転職ですよ、やっぱり。転職とか休職とか。これがもう、つまりそれについて考える前に、もう転職を始めてしまうと。ただ、これがですね、人生においていいか悪いかはまたわかんないじゃないですか。だから、松木さんのように定義をしっかりするということになるわけですよ。それについて考えてないということが問題なのであって、つまり精神分析的には行動家なんだけど、我々的には行動じゃないですか。それは行動家じゃなくてですね。 だから、そのこと自体を、止めたり、非難したりするっていうのはおかしいし、また、特に私の立場であれば、それはしないんで、基本的に現状維持を良しとするぐらいには、私は考えてるんですけれども、でも別に現状維持しなければいけないとも思わないですし、離婚っていうのは多分、アクティングアウトなんでしょうけれども、だけれども、離婚を進めるってことは私は絶対しないですけど、だからといって、結婚生活絶対維持しなければいけないっていうのものでもないじゃないですか。結局そういうのっていうのは、なんていうんですかね、設定をよほどがっちりしない限り、行動家だというわけにいかないし、その行動に良し悪しを言うこともできないので、まあ、あれですよね、なるべく検討を加えたいと。いうところにとどまりますよね。設定が十分がっちりではないのであれば、3ヶ月チャレンジには3ヶ月チャレンジなりの設定はありますけれども、それは精神無責みたいなものではありませんからね。だからここのところはすごい、私としてはすごい、なんちゅうんですかね、ぐるぐる矢印が向こうを向いたりこっち向いたりを繰り返さなければならないんですよ。でも一つあるのは、何もしないということに何の罪悪感も感じないようになるっていうのは、私が一つ一応意識する方向の一つなんですね。何もしないということができないという、何もし行動を取らないで考えているということが、いきなりもう悪みたいになってしまうっていう、そういうこう行動原理主義みたいな長寿画に押されるっていうことがしばしば起きるんですよ。やっぱりライフハッカーっていうのはですね、行動が好きなんで、行動家とは言わないまでも、そういうのを、こらえられるようになるっていうのは、一つの方向性として持つんですよね。で、これを持ってると、次に起きることが、100日チャレンジすら実は起きるんだけれども、アクティングインみたいなことが起きてくるんですよ。ここに持ち込まれ始める。つまり、私が怖くなったり、あるいは長寿化が怖くなるから、私のことを、なんて言えばいいのかな、怠惰の勧めをしている人みたいに批判しされるって方が出てくる。これは私は基本的にはやっぱりいいことなんだろうなと、いいと言わないまでも、起こりうる変化の一つとしてはっきりあるよなっていうのは感じるわけですね。だからまあ いわばこう行動家の外に外出しが減ってきているわけですよね。持ち込むっていうのも、オンラインだと持ち込めないので、だからこれが面接室という設定は大事なんですよ。持ち込むっていうことがはっきり出るじゃないですか。例えば飲み物持ち込むとか。何にも特に言われてないですから、私も考えたことがあるんですよ。大船のカウンセリングを、やっていた時にですね。いやー、暑いじゃないですか、夏とかね。飲み物って、あれ?って感じなんですよ。つまり飲み物を持ち込むというのは、もうこれニュートラルなものは何もないんで、絶対アクティングインになるわけですよ。何かそこに意味があるわけですよね。何があるかはその都度その都度考えなきゃいけないんだけど、とにかく何かがあるわけですよ。でもまあ喉が渇くとか、何しろ最近は温暖化で猛暑なので、めちゃくちゃ暑いのは確かじゃないですか。つまり行動化ということを考え始めると、キリがないわけですね。服装が変わるのも行動化ですよね。アクティングインですよね。だけれども、夏になりゃ服変わるに決まってるじゃないですか。検討を加えているかどうかってことが大事なのであって、これも私の身内の話になっちゃうんですけど、やっぱりですね、なんていうのかな、精神病水準の人っていうのは、服装が微妙にわけわ、あ、服装がすごく不思議なんですよ。だから、それは、行動化という言い方をすることができるようにするには、設定が大事ですよね。そうすると、この人がどうして服を変えてきたのかの意味っていうものが、はっきり見えやすくなるわけですよね。それはどんな服を着てもいいはず、っていうかいいわけですよ。いいからこそ行動化ができるわけだから、自由なわけですよ。多分飲み物もそうなんだと思うんです。僕持ち込んだことないですけどね。飲み物を飲むからいけないってことはないじゃないですか。でもいいとも悪いとも言われていないし書いてないんですよね。こういうところに何かがあるんですよ。つまり自由に選択できるということは、この自由な選択によって何々をどう思われるだろうって思っちゃう人もいるでしょうし、そんなの自分の自由じゃんと。 なんならもうめちゃくちゃ露出度の高い服を着ていくことも、私男ですけど、自由じゃんっていうことをもう言う人もいるでしょうし、この服装で言ったら変に思われるかなって思う人もいるでしょう。で、この変にっていうのだって、実は精神分析的心理療法家か、とにかくカウンセラーさんがどんな人なのか知らないんだから、わかんないですからね。どんな人なのかは全く知らない。名前しか知らないんですから、ある意味では。だから、この辺が精神分析でないって、3ヶ月チャレンジとかはないと私が言う。なぜなら私はどんな人間かをベラベラ喋ってるし、ものすごく自己開示が多めの人間になっているので、どんな人間かが、もう先入観がついちゃうじゃないですか。つまり、転移が不十分なものになりやすいですよね。まあ、ある程度、これは、わざとしているところもあるんだけれども、とにかく精神分析のようにはならないようにしているわけですよ。ある意味では。ものすごく意図的にそうしているってわけじゃないし、入ってくる人の中には、この番組とか一切聞かないし、僕の方も一切読まないっていう人もいるわけですから、いらっしゃるわけですから、分かっていないとは限らないとも言えるんだけれども、読むことを強要するわけにいきませんからね。まあ、この辺も結局自由ですよね。どう思われるかなどというのは、まあ、どう思われるかをそもそも気にするというのは、その人の内面に関わる話であって、みんなが気にするわけでは全然ないじゃないですか。だから、飲み物を持ち込むとか、ある種の服装で行くとか、まあ、どんな種の服装で行ったってある種の服装ですからね。だからやっぱり考えるようになりましたね、服もね。まあ、私なんかいつも同じような服着てるけれども、考えるようにはなりました。つまり考えるってだけでももう、行動家の一種だと思うんですよ。こういう場合は。今まで無造作に服、その辺にあるのをひっつかんでいてたのに、なんか考えてから着るようになるみたいなことが起こるわけですよね。だから服を変えるっていう行動家は、当然、かなりいろんな意味を持ち得るものではあるわけですよね。そういうの全部取り上げられたわけではないですけど、素材としては、取り上げる素材としては、いくらもあり得るということになるわけですね。まあ、中でもやっぱりその遅刻とかキャンセルはでかいですよね。これはもう別に精神分析とか全然知らなくてもキャンセルというものが無意味に起こるものでないっていうのはよくわかります。で、扱いもすごい難しいっていうのもよくわかります。まあ、第一、下手なことを言いたくない面もあるけど黙って言いたくもないみたいな、こういう要するに葛藤を生む行動家っていうのはすごくやっぱり注目せざるを得ない。ずっとこの人来なくなったみたいなね。なんかこう連絡をするべきなのかするべきでないのかとか悩むじゃないですか。で、この悩みを生み出すということはすごく意味があることなんですよ、きっと。もちろんそれをうまく扱えるかどうかは別の問題だけれども、少なくともそこに扱うべきポイントがあるというのは、私なんかは服なんかよりはずっとこうやっぱりそういうことは考えさせられますよね。服はあんまり普段から考えてない方なんで、もっと考えなきゃいけないんだろうなと思いつつも、全然僕は考えられない人間なんで、服については。まあ、奥さんが言った通りの服着ていればいいだろうぐらいに思っちゃってる人間ですからね。まあ、これ自体がすでにある意味行動家の一種のような気もしなくはないんですけれども。で、このアクティングアウトってものが、まあ、言ってみれば減って、そうなればいいってもんじゃないと思うんだけど、アクティングインというのが増えて、しかもそれが行動化ではなくて考えられるようになっていけば、大筋いい方向に向かうでしょうっていう感じなんだと思うんですが、ただそれは、一つはそう簡単ではない。こういうことを本で読んで知ってるからできるっていうようなもんではないなっていうのは確かですよね。もう一つは、私はこっちの方が重大だと思うんですけれども、もう一つは、意外と、取り上げにくい時が少なくないということですよね。結構センシティブですから、この話は。取り上げなければいけないなと思うからといって、ほいほい取り上げられるというものではないし、で、しかも、その設定が曖昧で、割と、まあ、いい加減な設定である以上ですね。考えることはそれについてできたら、まあ、同じぐらいな感じでいないと、全部それについて転移だの、アクティングインだのって言ったって、なんつうのかな、まあ、的外れというのとはだいぶ近いようで違うような気もするんですけれども、ややこしいよねというのは確かに言えるような気がするんですよ。 オンラインですからね。だからオンラインでやっちゃダメだってことになるんでしょうね。私は思うに。でもこれは分析じゃないですからね。これもすごく、私がもう本当に、転移もそうですけど、行動化って言葉をやっぱり知るようになってから、分析と分析でないものというもの、精神分析なのかそうでないのかというものを、一応区別できるようになり、そして、あ、別に分析というものを純金コンプレックスみたいに意識しなくてもいいんだということが、ようやくなんとなく腑に落ちるようになったんですよ。行動化について集中的に読んだり、何か分析の本を読むたびに行動化ってものを意識するようにしているようにしていたらですね、こういうことはできないし、こういうことはしてないなと。だからそうなんだ。そういうふうに言えるんだなっていう、言えるっていうのはつまり分析というのは分析でなければできないんだみたいなことが書いてあるわけですが、全くその通りだよねっていう感じがする。まあこれね、だから寿司屋に例えるのとかってどうかと思うんですよね。回転寿司は寿司屋じゃない、お寿司屋さんじゃないのかっていうのって無理があるじゃないですか。分析は分析じゃないものは分析じゃないけれど、お寿司屋さんはなんか銀座のね、ああいう風に寿司って書いてあるところだけでが寿司屋だって言うべきだって言ったって、不毛な感じがするんですよ。私、カンザスシティのメキシコ人が握ってるお寿司屋さん行って、あれは寿司じゃないって、仮に言ったことに、言うことに意味あるかっていう、あれは野良って言えるかっていうと、私は何とも言えない気がするんですよね。日本政府が出て行って、あなたはお寿司屋さん名乗っちゃダメですっていう権利はあるだろうか、ない気がしますよね。そうしたところで、まあそうはできないでしょうけれども、そうしたところでなくなりはしないでしょうね。それとはなんかちょっと違うような気が最近はしているんで、なんか寿司に例えるっていうのは最初はすごくこうピンときたんだけど、最近はいまいちピンとこなくなったりもしてます。話がまた盛大に脱線しつつありますけど、ですね、資格試験の勉強もいいと思うんだけど、なんだろうな、要は、全部をまず、分析だったとしても、私は分析の話はできませんが、分析の話をしまくってるけど、分析そのものの話はできませんが、分析だったとしても、全部を面接室に集めるなどということは、現実にはないなと思うんですよ。そんなことは起こらないだろうという感じがする。で、持ち込む、外に出すっていうのって、面接室っていう、はっきりした空間がある場合は、ともかくとして、日常生活では、そうではないじゃないですか。しかし、持ち込む、持ち出すってあるじゃないですか。例えば、家の中の問題を外に持ち出すなっていうご家庭ってあるじゃないですか。これ、アクティングアウト的な感覚を、ニュアンスとしては伝えてくるじゃないですか。というか、そういう見方をすればですよね。あるいは、仕事を家の中に持ち込むなっていう人いるじゃないですか。こういうのもアクティングイン的な雰囲気っていうものを考えさせられるじゃないですか。ある意味それは行動化じゃないですか。何にもなく無造作に持ち込んじゃう人もいるわけですよね。残業するの嫌だから、私は持ち込むって言って夫が怒り出すみたいなね。家に持って帰ってやるよみたいなことを、女性が言って、で、家に持って帰ってきて大量の仕事を始めて、なんかを、旦那と子供がいい顔しないみたいなことって起こると思うんですよ。アクティングインっては言わないですけど、そういうのは精神分析じゃないから。でもこれ持ち込んでますよね。そして考えられてない何かがありますよね。明らかに行動に訴えてますよね。例えばですけど、家のことはしたくないというような考えが、この行動として現れてるって考えるのは、多分、ケースによっては、な感じがしますよね。逆もありますよね、おそらくね。家の中ではすっごいニコニコ、これはね、絶対ありますし、いくらもあると思う。家の中ではすっごくこう、表面的にね、家族と接してるんだけど、外に行って旦那のうちガーッというのがね、これは、まあ、普通にいっぱいどこにでもあるじゃないですか。で、考えるということの代わりに行動で、まあ、洗い流してしまっているというか、家の中で話し合うということも一切せずに、家の中というものは取り繕われていて、外に向かってガーッと出すと。この逆を考えると、なんで家の、要するにカウンセリングというものを受けるだけでも、一定の日常生活における社会適応が進行したりするのかがわかる感じがしません？私はそういうことだけでも、 それなりにこの概念を保持しておくのは意味があるんだろうと思うんですよ。つまり、あの面接室に行って自分が腹が立ったり傷ついたことを全部ガーッと出せるから、外では穏やかにできるようになったみたいなことが起きると思うんですよね。これは松木さんがわざわざ書いていて、この表現は実に考えさせられると思ったのが、この行動化について週1の設定等だと、進展が進むことがあるよみたいなことが何か書いてあって、へっと思ったんですよ。だから週1しか得ないから、わざわざここに集約的に持ち込む人って絶対いると思うんですよね。患者さんの中には、クライアントさんの中には。週に1回1時間だから、もう早口にまくし立てるぐらいな感じで、松木先生に向かって、もう返してこんなことがあって、こんなことがあってみたいなことが言って、もう本当ぶっ飛ばしてやりたいみたいなことをばーっと言う。で、スッキリみたいな感じで、これで1週間仕事できますみたいなね。でもですよ、週に1回っていうのは精神分析じゃないことになってるじゃないですか。精神分析的心理療法だって書いてあるじゃないですか。で、松木さんはその行動科のところにわざわざ、これは精神分析用語なのであって、例えば医学臨床とかでも行動科とか言う人いるけど、本当は精神分析的には好ましくないんだみたいな、さらっと書いてあるから、この批判だかなんだかわかんないな、微妙だと思うんだけれども、でも、そりゃあだってね、お医者さんはこの言葉を知ってたら使いたくなりますよね。ある種の場合、外で行動語ったり、そのお医者さんに話聞いてもらいたくなって、持ち込んだりするってことが精神的な障害とは限らず起こりうることじゃないですか。場合によってはですよ、だからさっき服装の話をしたんですけれども、私というのって本当疎いんでわかんないんですけど、普段は全然違う服着てるのに、そのお医者さんの前になると急になんか妙に目を引くような服を着て女性が現れると。これは行動家じゃんって思いたくなるじゃないですか。知ってればね。で、それに乗っかっても別に精神分析じゃない場合はダメとは言えないっていうか、そういうことは起こり得ることじゃないですか。実際問題として。だってお医者さんと結婚したいって思ってる人はいっぱいいるわけでしょ。僕よくそういうことも疎くてよく分かってないんですけど、いっぱいいるわけじゃないですか。で、お医者さん独身だったりすると。そうすると、どうでもいいような病気にしょっちゅうなっては、いろんな服を取っかえ引っかえしてそこのお医者さんに通ってくるという人がいて、僕は別に全然不思議なことだとは思わないんですよ。で、よく僕は申し上げますが、仮病は自覚がないほどいいじゃないですか。この場合病気になるのも自覚がない病気であればあるほどいいじゃないですか。下心があることが自分に明らかであるよりはそうじゃない方がなんだかむしろですね、いや本当に先生のところに来ると病気良くなって先生名医ですみたいなことを何て言うんですかね、思い入れたっぷりなんだけど白々しくなく演技できれば最高な場合ってあるわけじゃないですか。これに乗っかる乗っからないは知らんですよ。こういうのがアクティングインとかアクティングアウトっていう言い方ができないとは思わないんだけど、精神分析的にそれは望ましくないんだ。つまりこの用語は精神分析のためだけに使うべきなんだっていうのはストイックに言うとそうだろうなと思うんですし、今のようなのがいいとも思わないんですけれども、でも現実社会ってそういうものがうごめいてるじゃないですか。力道が、そういう力が働きまくってるわけじゃないですか。そういう動きがですね。私も若い頃は全然そういうのがわからない、二分とんかしみたいな人間だったんだけれども、今はさすがに50になって、そういうものはいっぱいあるよな、はっきり言ってと、そういう観点で見ればですけどね。そりゃもうそこら中に渦巻いてるし、ある意味そんなんばっかりじゃん、みたいな感じはするわけですよ。やっぱり。よし悪しはもうこの際置いといてですね。そうすると、こう、アクティングインっていうのを、まあ、思いますよね。で、これに対して週1だとすごく目に見えて出てくることがあるんだみたいなのはそうだろうと思うんですけど、でも週4以上のことを言うんでしょ、精神分析って。で、精神分析のためだけに取っておくんだって言うんだったらば、週1についてより起こりやすいとか言うのはなんかダメなんじゃないかなと。そういうのはあれですよ、上げ足取ってるような世界ですし、僕は別にあの本すごい本だなと思う、一人で書かれてるとか本当ありえないわと思うんで、余計なことは申し上げたくないっていうか、余計なことを言ってますよね、僕はねって感じがしますけれども、でも、すっごい思う、そこのところは思ったんですよ。 結局言葉ってだって便利だもんねっていうですね。どんなにビヨンが言ったんだっけ、精神分析用語を大量に正確に知っていて精神分析家らしく振る舞っている精神人間は精神分析家とは全然違うんだ。そうなんだろうけれども、それはそうだと思うんですけど、だから僕が自分をやってることに対してやっぱりある種のコンプレックスがあるんだなとは思うんですけど、このコンプレックスこそが3ヶ月チャレンジなのかもしれないなって最近は本当に思うようになりました。まあ真逆ですから、はっきり言って行動化をある意味促している。つまり、考える前に資格試験の勉強をしましょう。考える前に結婚して、考える前に出世して、っていうのがある意味、ライフハックらしいじゃないですか。考える前に習慣化して、このいい習慣でもって自己改造して、みたいなものが、まあ僕はそこをあまりやりすぎるのは良くないだろうみたいに思いながらやってたんで、そこもアンビバレントだったんだけど、逆にアクティングアウトは全部なくした方がいいんだみたいな、人間関係は外では穏やかになっていて、情緒の嵐は面接室の中だけにしてもらいましょうみたいな。しかもできればそれについても考えられるようになって、つまり行動が鳴りを潜めますよね、それはね。まあその方がいいと今は私も思う。いい。まあそれはそれで、それを検討していかないと、やっぱり生きていくのがすごくややこしくなりやすいっていうのはわかるので、今はそういうふうにしてるんですよね。別にじいちゃんになったから穏やか路線に切り替えましたってわけではなくて、ないつもりでですね。そうなのかもしれないけどね。だからではないんですけれども、この行動化って言葉は、言葉そのものが私にとってはアンビバレントなものを、ふつふつとさせはします。だから今日まであんまり、ほとんど全くね、時々言ってましたけどね。まあ、不穏なところありますから、やっぱりね。いきなり、そのね、患者さんが、まあね、だっていろいろありますよね。転移性恋愛だって不穏は不穏じゃないですか。ユングはあっさりなんか言っちゃってたみたいですけれども、まあよく、なんか心配にならないよなっていうか、心配になってたかもしれない。いや、もう得ずそうなってたのかもしれませんけどね。やっぱり昔、私が本当に子供だったか中学だった頃に、高校教師みたいなドラマが流行ったことがありまして、まあ、知りませんけど、内容をほとんど、先生と生徒が駆け落ちてどっか行っちゃうと。今だったら、もう犯罪者扱いですよね、多分ね。だから、不穏なものってあるわけですよ、絶対に。まあ、私は絶対それは先生に対して父親転移をしてしまうんだろうし、そういうことはやっぱあり得るし、あり得るからやっぱりこう危険物を扱うように頑張ってそこを上手に取り扱わないとダメなんだろうなと思うんだけれども、でも昔からですね、文学には、駆け落ち者だの心中者だのは人気があったりするわけじゃないですか。知らんですけど、私は得意分野ではまずなかったんでですね。でもまあ、ロミオとジュリエットでさえそういう話ですよね、ある意味では。まあ、あれは変異ではないと思うんですけれども。でも、要するに、そういうことってやっぱり山ほどある感じがするんですよ。で、資格試験の勉強を始めましたっていうのは、もうライフハック的にはいいことでしかないから、行動化というわけにはいかないわけですよね。でも、そうであったとしても、やっぱりそれは、考えられないことが行動に移っているというふうにまず見なすべきなんですと。まあそうしないといろいろな失敗がですね、まあそれはわかる。キャンセルが相次いで結局中断してしまうっていうような失敗に、ちゃんと行動化を取り上げないとそういうことが概して起こるっていうのは、まあさすがに私も、これもまたライフハックのセミナーとかやってても、ああ、そうか、ああいうのが行動化。でもまあ、そんなこと言ったって、やっぱり無理だよねっていう感じはあるんだけど、でも行動化という概念を知っておいて損はないなって、やっぱり自分に対して困惑した状態を突きつけるものなんだけど、それだからこそ余計ですね、これを知っておいて損はないなというふうには思います。